2週間前には、今お読みいただきましたヨハネの福音書3章16節の全般、すなわち神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、正義の神様が罪を犯したこの世を限りない愛を持って愛されて、そしてご自身の大切なかけがえのない御一人子をこの世に救い主としてお送りになったということを学びました。今日はその後半でありますけれども、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるを学びたいと思います。実はこのヨハネの3章の有名な御言葉は、3章の一節を見ますとニコデモという人物に語られているのではないかと思います。まあ、どこで区切るかということはいろいろ説があるんですけれども、このニコデモという人物はパリサイ派という、まあ、宗教のユダヤ教の一派での人でありまして、またユダヤ人議会の議員でもあったということで、宗教的にも社会的にも大変、まあ、知識もまた立場もある人物でありました。このニコデモがやがてこうイエス様とお会いして、この夜尋ねていろいろ質問するわけですけれども、イエス様の語られることは全くちんぷんかんぷん、よくわかんない、全く分かってなかったんです。それが数年経って7章の50節にも彼は再び登場するんですけれども、そこではこうイエス様の肩を持つような、また味方をするような発言をしております。そして最後にはヨハネの19章38節以降で、アリマタヤのヨセフという人と密かにイエス様の弟子となっていたけれども、ユダヤ人を恐れてそれを公に告白していなかったこのヨセフと、アリマタヤのヨセフと、そしてこのニコデモが実はイエス様の十字架について命をお捨てになった、そのお体を引き取ってその新しいお墓に埋葬したのはこの二人だったんですね。他の弟子たちはみんな逃げてしまったわけです。そういう意味でイエス様が語られたことは最初全くよくわかんないというところから、年月をかけてこのニコデモさんはおそらくクリスチャンになったんだろうと思います。まあ、私自身も何回もお明かししていますけれども、幼稚園時代にイエス様の十字架について聞いたことはあります。ごめんなさい、日曜学校ですから小学校3年生の時ですね。でも全く分かんなかった、神様の愛もよく分からなかった、人生の意味もほとんど分かりませんでしたが、年月をかけて本当に特に最近、神は愛なり、神様は御一人子をお与えになったほどに私を愛してくださったんだということが身に染みて感じるようになりました。まあ、信仰生活50年以上なんですけれども、最初から全部が分かっていたわけではなく、最初からストンとこう心に全部が落ちたわけでもなく、年齢とともに聖書を読み続け、皆さんとともに礼拝で御言葉を学び続ける中で、お聖霊が そのようにしてくださったのだと思います。さて今日の後半、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、まあ、おそらくニコデモに語ったと思われる御言葉の後半ですけれども、それを二つに分けて学びたいと思っております。前半はこの、まあ、この第一の部分は御子を信じるということはどういうことなのかということで、御子イエス・キリストと私たちのこの一体性、結合、まあ、英語だとユニオン with Jesus Christ、 イエス・キリストと私たちは一体なんだ、結合しているんだということが私たちの信仰生活にどんなに重要な意味を持っているか、まあそれを御子を信じるという観点から学びたいと思っています。で、後半はその信じる者が滅びないで永遠の命を持つ、永遠の命を持つというこの永遠の命とは何なのか、御子を信じる者に与えられる永遠の命とは一体どういうものなのかをこの聖書から学びたいと思っております。第一に御子を信じるとは何か、もちろんこれはイエス・キリストを神の子また救い主として信じるということでありますけれども、具体的に使徒パウロは有名なローマ人への手紙の6章の3節から5節でこのように語っております。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。バプテスマ、まあ、日本語では洗礼と言いますけれども、このバプテスマというのことの意味というか具体的な意味から言うと いろんな意味がありますけれども、その最初に出てくるのはキリストにつくバプテスマ、イエス・キリストと一体となる、イエス・キリストと結合するという意味が第一にあります。で、第二番目にはこのキリストを頭とするキリストの体なる教会の一員に私たちがなるという意味もありますし、新しく生まれる、神の子とされる、また聖霊を受ける、そういう多様な意味をこのバプテスマというものがですね、聖書においては記されています。で、今日は特にこの私たちと御子が一体化する、ユニオン with Jesus Christ、 イエス・キリストと一つとされる、一体とされる、結合されるということについて見てみたいと思います。パウロはキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死、すなわちイエス・キリストの十字架の死に預かる、私たちは十字架についてないんですけれども、イエス様が十字架につくことによって私たちはこのキリストを信じて聖霊によってイエス様と結び合わされて一体とされると、そのイエス様の十字架の御業が私たちに この及んでいくわけです。この一体という言葉はですね、いろんな例えで聖書は語っていますが、例えば夫婦であります。男はその父と母を離れ妻と結ばれ一心同体となる。これは奥義である。パウロはエペソ書でも語っています。もう一つは有名な、私たちの教会でも購読文でよく読んでいました。今ちょっとコンパクトにしているので読みませんけれども、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私はブドウの木、あなた方はその枝である。つまり、根を張ってこの幹が伸びて枝を張り、そしてそこにこの花が咲き、またブドウの実がなっていく。それは枝に力があるのではなくて、枝と幹であるイエス様がこう一体となっているわけです。ですからそのイエス様の命が私たちを通して実を結ぶわけですよね。そういう形でも表されているわけです。ですからイエス様と共に十字架につけられ、イエス様と共に葬られ、イエス様と共に復活し、イエス・キリストに会って私たちは昇天して、まだ体は私たちは地上にありますけれども、エペソ書によるとキリストに会って天に神の御前に私たちは座らせていただいているんだ。もうすでにキリストに会って、そうパウロは大胆に語っているわけです。このミュスティカルユニオン with Jesus Christ という英語の神学用語がありますが、このミュスティカルというのは MYSTICAL ですね。それからユニオン、イエス・キリストとの神秘的というふうにも訳すことができるんですが、これは決してなんかわけがわかんない神秘的なこうオカルト的なことを意味しているわけではありません。そうではなくて、このミスティカルというこの言葉はギリシャ語で言えばムステリオンという奥義というふうにこう聖書では訳されている言葉が使われています。つまり旧約聖書の時代にはまたこの新約聖書でも途中までは必ずしも明確に表されていなかった、このイエス・キリストとイエス・キリストを聖霊によって信じる私たちが一体とされる、切り離されない一体となるということを、このそれをミステリーだと、奥義がこの奥義的な一体統合結合というふうに言っております。皆さんがパウロの書いた書簡を読みますと、キリストにあって、キリストにあって、キリストイエスにあってという言葉がよく出てくると思います。ギリシャ語ではエンクリストという言葉であります。英語ではインクライスト、キリストにあって、これはやはり今申し上げているキリストと私たちの一体化結合を意味している、言葉であります。私たちはキリストにあって父なる神様から天上におけるすべての霊的祝福をもって祝福された。また世界のもといが据えられる前からキリストにあって私たちは選ばれた。私たちはキリストによって神のことをされた。キリストにあって罪の許しを 与えられた。キリストにあってバラバラであったものが一つに集められた。キリストにあって罪の中にあった私たちが、キリストが復活したように私たちもよみがえらせられ、キリストにあって私たちを今申し上げたように天上に座らせてくださいました。ジョン・マーレーという神学者がいるんです。まあ、この人はもうずいぶん前に天国にお帰りになった方ですけれども、まあ、この方がですね、贖い、すなわち、リデンプションと言いますが、贖い、神様がイエス・キリストの血をもって私たちを贖いと返してくださった。神様のものですから、もともと私たちは神様のものとなるために本当は贖いが必要ではなかったはずなんですけれども、罪を犯したので神様の義を満たすために、神ご自身が御子イエス・キリストをこのように使わして、その血潮によって贖ってくださった、私たちを。で、このイエス様と一体、ユニオン・ウィズ・ジーザス・クライストというイエス様と私たちの絆、一体化の関係は、私たちがこの地上の生涯を終えるとき、つまり肉体が死ぬときでも変わらない、永続する、中断しない、断絶のない、ずっと永遠にこのキリストにあるというこの一体性は変わることがない、永続するということであります。なんという恵み、驚くべき御業でありましょうか。後半の永遠の命について学びます。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためであると、前の節15節には書いてあります。またヨハネの福音書、同じ福音書の17章3節で、イエス様が十字架を前にして天の父なる神様にお祈りをしている中で、17章の3節に永遠の命とはということをお祈りの中で語っておられます。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、すなわち父なる神様と、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。永遠の命とは天国に行くことではないね。もちろん天国に行って、この私たちがですね、この後で学びますように、イエス様と顔と顔と合わせて愛まみえる完全なる交わりに入れられるということで、天国に行くことを、天国っていう場所がどっかにあるとかっていうことなのかどうか分かりませんけれども、ともかく神の身元に行くことなんですが、この地上においてもすでに永遠の命は始まっているんだ。それが聖書が語っていることなんです。死んだ後に永遠の命をいただくんじゃなくて、この地上ですでに私たちは永遠の命の中に入れられているんだというのが聖書の語っていることです。同じヨハネが書いた第一の手紙の1章3節ではこう書いてあります。私たちの交わりとは、私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。つまり命とは交わりなんです。ですから私たちが御子イエス・キリストと交わりを持ち、御子イエス・キリストと一体化するとき、イエス様との交わりとともに、イエス様を通して父なる神様との交わりに入れられるわけで、またご聖霊様もそこに加わってくださるのであります。ですから永遠の命というのは、 この三位一体の神との交わりなんだに入れられることが永遠の命なんだ。パウロはこの祝福がどのようなものかということをですね、書いております。第2コリントの3章に彼は、こう書いています。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に、これ2017番は訳し直していて、まあ、これもなかなか味わいのある訳なんですけれども、私たちは皆覆い、顔の覆いを取り除かれて、その取り除かれた私たちの顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、まあ皆さんも今日も鏡ご覧になった方が多いと思うんですけど、結構白髪が増えてきたなとか、まあそれ以上言いませんけども、年とともに、そんなに若くはないなと感じることもありますね。けれどもその私たちの顔が鏡のように、曇りのない鏡のように、この神の栄光、キリストの栄光、主の栄光を映す、私たちの顔がですよ。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。私たちの顔にイエス様の御顔が、栄光が照らされて映されて、結果として私たちはイエス様と同じ姿に変えられていく。まあそれがまさにこの私たちが御子イエス・キリストとお会いする時に起こることであります。顔と顔と合わせて相まみうる時。ただある方がですね、福音裏教会の婦人会だったと思うんですが、そういう話をしたらですね、まあその方は非常に、まあ、ユニークなことをおっしゃいました。ご婦人がですね、私もまあイエス様の形に似ることは望んでるけど、みんなと同じじゃちょっとつまんないわって確かに確かにそうですよね。だからこのイエス様と、まあイエス様のお顔もワンパターンではないし、一面的でもないだろうと思いますし、ですからイエス様の姿に似る、イエス様の御顔にが映されて私たちが変えられていくのは、まさに本来の神が私たちをお作りになった、そして私たちをこの地上に生かしていただいている本来の作った顔じゃない、人に見せる顔じゃない、こわばった顔じゃない、笑いたくもないのに笑うような、そういうこうものではなくて、本来の自分自身がそこに現れていく顔、まさにこの神の御前にある人間としての顔に変えられていく。だからパウロはそこにこそ御霊の働きがあり、聖霊の働きがあり、自由があるのですと。自由なの。つまり自分自身であっていい、自分自身であり続ける。そしてそれは作ったものではなく、私たちが本当に自由である、それがキリストの姿に似るということではないのかなと私は思っております。このように考えますと、神は実に その一人をお与えになったほどによう愛された。神の愛と痛みということで2週間前に学びましたけれども、神様はこの汚れた世を、汚れた私を、罪深く神に背いた私をお見捨てになることなく、神は実にその一人をお与えになった。そこに神の愛と、また御子をこの罪人である人間のためにお送りになった神の痛みがある。それは御子を信じる者が、信じて聖霊によってバプテスマを受けて、聖霊によってキリストと一体となった私たちは、キリストがなさったすべてのことは私たちがしたこととみなされている。この恵みに預かっている。だから私たちの信仰生活のすべてはこのキリストと一体となるということからすべてこの生み出されてくるものなんです。これこそが救いの一番根本的なことなんだ。あるいはこれこそが私たちがイエスを信じていただく救いの最大のものなんだ。そしてそれは死によって断絶することなく、新しい天と新しい地において私たちは自由にイエス様と共に、三位一体の神と共に、また主にある兄弟姉妹と共に永遠にそこで生きる。おそらくそこでただ寝てるだけじゃない、ただ賛美して、まあ賛美はいいんですけど、ただ賛美してるだけでもない。それぞれに与えられた使命をこの地上で成し遂げられなかった、成し終えられなかった使命も、その新天新地で私たちは継続してその技を行い続けることができる。これが永遠の命ではないかと。それはただ御子を信じて御子と一体となることによって与えられる大きな恵みであるということを皆さんにお伝えしたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたを父と呼ばせていただける恵みを感謝します。それはあなたがお使わしになったあなたの御一人子御子イエス・キリストの十字架の犠牲により、またその御子をお送りになった神の愛と痛みにより、それが聖霊によって私たちに与えられた信仰によって受け止められ、私たちはご聖霊の働きによって私たちのためにこの世に来られ、人として歩まれ、十字架につき葬られ、よみがえり、天にお帰りになって、今も私たちのために取りなしてくださっている御子イエス・キリストと一体とされるという恵みを覚えてありがとうございます。私たちの人生そのものがキリストと一体とされたものとしての人生であるということを、これが永遠の命であるということを、私たちがもっともっと深く魂の奥底から感謝を持って受け止めることができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。